明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
輝く顔。横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの桑田奈美子です。
58歳でもつやつやと輝く顔をしております。輝く顔って言ったらこれあんまり正確な話じゃないな。
今月は英語のね、なんかお話なんですけど、ちょっとどうして日本語だったんですか先生。
ちょっと発音にあまり自信がなかったのでね。
なるほど。今月は岩波ジュニア新書169、英語聖書の言葉を参考に、
ご紹介しております。
ご紹介しております。
今日はね、その中から The Skin of Moses Face。ショーン、
そういう言葉があるんですか。
あるね。
うん。
スキンはほら、皮膚のあのスキン、ね。
そうですね。はい。
モーゼっていうのはね、モーセのことね。うん、英語ではモーゼって言うんだよね。
うん、
フェイス、顔が、ショーン。これは、シャインの過去形、ショーン、シャイン、ショーン、ショーンかな。うん、モーセの顔の皮膚、皮が、光っていた、
うん。
光を放っていた。
そういう言葉があって。
そうなの。
大体どんな風な感じで使われるみたいな。
うん。普通、顔がね、光ってるっていうのは、神々しいっていう、日本語もありますけれども、要するにこの時、モーセがね、全く人間と、普通の人間とは違ってしまって、その顔を見た人はもう眩しくて目を開けられていることができないほどね、輝いてしまったという事件が、旧約聖書の出エジプト記にあるんですよ。ちょっと読んでみましょうかね。
はい。
出エジプト記の34章。モーセがシナイ山を下った時、その手には2枚の掟の板があった。モーセは山から下った時、自分が神と語っている間に自分の顔の肌が光を放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの人々がすべてモーセを見ると、なんと彼の顔の肌は光を放っていた。彼らは恐れて近づけなかった。文字通りね、ピカーッと光るとんだからね、一体何ルックスだったか知りませんけども、すごいね。
どんなだったんでしょうね。
で、ここからね、
はい、
モーセの顔の光という英語でね、そんなありえない話っていうのになってくるんですけれどもね、聖書ではそういうことがあった。
英語でそれをこう使うとき、そんなありえない話ね。
ということと、それから非常に珍しいことっていうのかね。
めったにないことね。
で、The Skin of Moses Face。モーセの顔の皮膚。
聖書の基礎的なそういう、ね、出来事を知らないと、英語をそれだけ聞いても、何の意味かな
って。そうですね。このモーセという人は、
はい、
イスラエルが400年間エジプトで奴隷やっている時に、神様からね、使わされまして、
はい、
このイスラエルの人々をエクソドスね、
はい、
脱出させた。
出エジプト、エクソドス。はい、覚えましたよね。
出エジプトのね、立役者、リーダーだったんですね。
はい、
でね、この人が先ほど言いました、彼の顔の肌は光を放っていたっていう、この言葉なんですけれどもね、これをラテン語聖書に翻訳するときにね、
はい、
翻訳を間違えた、そういうの聖書が出てきましてね、で、ここのところがね、彼の顔には角が生えていたとこう翻訳した聖書があるんですよ。歴史上そういうのは出てきたんですね。
それでちょっと先週の終わりの話につながるんですか？
そう。それでその聖書を読んだのが、ミケランジェロなんですよ。ミケランジェロ、マイケエンジェロ。で、このミケランジェロの有名な作品にモーセってのがあるんですね。
そうなんですよね、不思議なね。
ミケランジェロが作った他の彫像ではですね、ダビデ像なんてのあったかな。ピエタなんてのはあれは違うね。あれを作ったのは別の人ですよね。で、このミケランジェロが彫りまして作りましたモーセの彫像には、
はい、
額のところからね、2本の角が伸びてるんですよ。
それはそのラテン語聖書の翻訳の。
間違いがしばらく通用していた時があったもんですから、その聖書を読んでその通り書いた、また作ったわけなんですよ。
そう
それが今でもローマにあるんですよ。
あ、バチカンに？
バチカンの中だったかな、ローマのとかですね。
でもそれが残ってるんですか？
残ってますよ。今でもね、インターネットでね、モーセってやってきますとね、モーセの彫像ってやってきますとね、はい、角が生えてる写真が見れます。
そうですね。今インターネットの時代で皆さんね、ご覧になれますね。はい。
今日はね、そっちの方に話があるんじゃなくて、はい、この人がね、作りました詩があるんです。
そう、それが最初の日に、4月の最初の時に、
ちらっと今、
聞きました。はい。ね、
詩編の90編というところにね、神の人、モーセの詩というね、詩があります。ちょっと読んでみましょう。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ。山々が生まれる前から、大地が、人の世が生み出される前から、世々とこしえにあなたは神。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れ、と仰せになります。千年といえども御目には、昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。まあ、こんな風にね。世の中は諸行無常の響きがありますなというところでね、日本人の心のことせんにピーンと触れ合うところなんですよ、これ。千年といえども御目には、昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。この千年が一日に過ぎないという言い方がこの後新約聖書でもね、ペテロの説教なんかに出てくるんですね。
はい。
一日は千年のごとし、千年は一日のごとし。つまり神様の時計で言うと、
はい、
千年っていうのは神様の目から見たらたった一日に過ぎない。なぜならば、神様は山々が生まれる前から、大地が、人の世が生み出される前から、ずっといよいよとこしえに神様であられた方なんですよね。この神様に比べると、人間とは何という儚いものであるか。
本当に儚いものですね。
草花に例えるならば、朝が来れば花を咲かせるけれども、夕べにはしおれ枯れていくような、そういうね、儚い存在なんだ。
そうですね。
朝に生まれ、夕べに死んでいく影炎のような、というところで日本でね、ぴったり合ってくるね。で、このモーセはその詩に引き継いでこう言うんですよね。
はい。
私たちの生涯は身怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのもの。健やかな人が80年を数えても、得るところは老苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。
はい。
という儚い人間であるから、なおのことを、じゃあどうしたらいいのかというと、この主に頼らなければならない。永遠の命を持っておられる神様の前に私たちが謙遜に行き、この神様によって新しい力を日々朝ごとにいただかないといけないわけですよね。そしてこの詩のね、一番最後のところ、締めくくりを読んでみましょう。
はい。
私たちの神、主の喜びが私たちの上にありますように、私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。
はい、
手の働きという言い方で、はい、私たちが行うすべての労働のことをね、はい、まあ代表して言ってるわけですよ。私たちは虚しい仕事なんてのはできない。
そうですね。
だから確かなものにしてくださいとこう祈るわけですよね。今日私が丹精込めて作る作品、この労働が神様の目から見てこの有意義なものでありますよ。
そうですね。
ところが人間の目から見るならば有意義でない言葉がいっぱいあるわけだよね。今自分がやっていること、今自分が考えていること、自分が今喋っていること、これは一体神様の目からはどんなふうに価値があるんだろうかなとね、日々こう、考える。
そうですよね。
それが必要なんだ。
そうですよね。やっぱりこう生きていただく時間、 の中でどんなふうに私たちが歩んでるかって、本当に祈らされてね、考えさせられますよね。
これを考えてると、うん、奈美子さんみたいにね、はい、この顔が輝いてくる。
そうなんですか。
ああ、眩しい。ピカピカピカ。
なんかそうですか。
いやでもね、うん、その人のね、何を語るかによってその人の顔が作られるんですよ、やっぱりね、モーセのね、さっき紹介したんですけども、神の人モーセというね、いうふうに、聖書で、呼ばれているのはこの人だけなんですよ。
あ、神の人と呼ばれている人は聖書の中でモーセだけ。
神の人という呼び方自体はね、サムエルなんかもね、例えばサウロ王がね、サムエルに向かって神の人よなんてこう呼びかける場面ありますけれども、この聖書の表題としてね、モーセのことを神の人というふうにこう客観的に呼びかけるんじゃなくて、もうそういうふうに定着してるわけだよな。これはね、モーセってのは確かにね、すごい人だったんですよ。120歳で。
そうなんですね。だって80歳ですもんね。
仕事始めたのはね。
40
歳まではね、大帝国、エジプトのプリンセスとして過ごして、
で、
ありとあらゆる学問を教えられていくわけですよね。このモーセについてね、大昔、十戒という映画がありましたね。
ありました。
あれはチャルトン・ヘストンだっけ。
どなたでしたでしょうか。もうすっごい前ですね。
50年ぐらい前ね。まだ僕ら生まれてないからな。
すごく前だったですね。
その後にまたね、実はモーセというね、映画ができたんですよね。
私はアニメのも見ましたけど、
やっぱりね、お金がいっぱいあったハリウッドでね、ものすごい金をかけて作った映画と、その後で作った映画ってのはやっぱりね、全然違うなということをね、スケールが全然違いますね。
モーセの生涯はこう、40、40、40と、
そうそう。
ね、行きますから。
40でも、モーセはね、エジプトのプリンセスから追い出されて、アラノのね、砂漠に逃げていって、そこで40年間今度は羊飼いをやるわけだ。
そうですね。
それで80歳のなってからね、はい、ちょっといらっしゃい、仕事やりなさい。これきついだろうな。
でもモーセはちゃんと神様に、ね、従ってったんですね。
でもよ、
はい、
その残りの40年間彼は何やってたの。
大変な
生涯。砂漠の中にまたさ、放浪するわけですよ。
そうですよ。そして約束の地には入れないというね。
そう。かわいそうな人でもあったわけですけれどもね。はい、
また来週続きを。
はいはい。今週のプレゼントは何でしょうか。
今週は聖書の地図の下敷きをプレゼントします。
下敷き。
ね、聖書の地図が印刷してあるとっても面白いものです。
表側が出エジプト記のエジプトの地図で、
裏側がトルコの
地図だったね。
抽選で10名の方にプレゼントします。
はい、どこに申し込んだらいいですか。
郵便番号101-8691です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、抽選ということは、返信料の切手はいらないということですよね。
もう、4月から、明日への窓のプレゼント、送料がなくなりました。
それはいいですね。
全部おはがきで申し込んでください。
はい。そうしますとね、はがきで申し込まなくても、ファックスだとか、メールなんかでもいいですか。
はい。ホームページ、福音の波から、直接メールで申し込めます。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。